恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書20章19節から29節です。前回の手術、復活祭でした。で、昨日はですね、ルカの福音書から、復活後のイエス様がエマオに行く途中の弟子たちに現れたところを見ました。で、今日の箇所はイエス様が十二弟子に現れたところです。ヨハネによる福音書20章、19節から29節、はじめに23節までをお読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。アーメン。
アーメン。
お祈りをいたします。復活されたイエス様、新しい命を私たちに与えてくださったイエス様、感謝いたします。今朝もあなたが復活されたことのその尊さ、あなたの復活によって私たちに何がもたらされたのか、あなたは私たちに何という素晴らしいことをしてくださったのかを今朝も知ることができますように、どうかあなたがお語りください。しもべの唇を清めて通りよくしてください。これに預かる人々の耳を通りよくして、そして天から流れ滴るあなたの命の水を今日もすっかり飲み尽くすことができる私たち一同でありますように、イエス様助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がよみがえられた、このことは本当に私たちに素晴らしいことがもたらされました。人は死ぬべきものですけれども、でも人のこの地上における死、心臓が停止して、そのような死はもうそれで終わりではないんです。復活があるんです。永遠があるんです。天国はあるんです。天国があると同時に、地獄もあるんですけれども、でもイエス様につながっている人、イエス様を信じている人はその、死というものは怖くはないんです。なぜなら死はないからです。その人にはイエス様が生きるから、イエスキリストを信じる者は、決して死ぬことはありません。確かにこの肉体、この地上の肉体は、それは、心臓が停止して脳波が停止して塵に帰ってそうして死にますけれども、でもそれで終わりではないんですね。永遠というものがあるんです。イエス様はその初歩として蘇られました。イエス様が蘇られた、だから私たちも蘇るんです。で、このヨハネの福音書今日20章を見ましたけども、この最後の31節のところ、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである、書いてありますね。命を得るため、永遠の命という意味です。永遠の命があるんです。イエス様が神の御子キリストであること、そしてそれを信じるならば、信じたら イエスの御名によって命を得ることができる。イエス様を信じる。このイエス様につながるならば永遠の命を得るんです。もう皆さんに、ね、クリスチャンにとっては当たり前すぎるほどの当たり前ですけども、まあですから当たり前すぎてちょっとありがたみが薄れてしまっているところがあるかもしれません。でも天に皆さんの名前が書き記されていること、これどれほど素晴らしいことであるのか、そこから名前が除外されてしまうことがいかに恐ろしいことであるのか、イエス様は、ね、御父から捨てられることをもう本当に、ね、あのゲツマネの園で御父から捨てられることをもう血の汗を滴るほどに、父をどうぞこの杯を取り除いてください祈られましたね。それほど恐ろしい悲しいことです。でもイエス様は、ね、よみがえられました。でこの日ですね、週の初めの日、いわゆる日曜日の日ですけれども、ね、その日、夕方弟子たちがいたところでは、ね、戸が閉じられておりました。ユダヤ人たちを恐れてです。恐れの上に扉が固く鍵をかけられ、ね、出入りが人ができないようにした。でもイエス様がその中に現れました。入ってこられました、ね、昨日のところでもエマオに行く途上でイエス様は不思議なことをされましたね。イエス様は今の時代2人また3人、ね、イエス様の弟子たちのその集まりのところにイエス様はおられるんです。イエス様はこの時、ね、現れて平安があなた方にあるように言われました、ね、聖書はこのヨハネ福音書はギリシャ語で書かれてありますので、ね、イエレーネ、それが、まあ、平安あれ、ヘブライ語のシャロームに相当します。平安があなた方にあるように、こう言ってイエス様はその手と脇腹とを彼らに示されました。もう自分があの十字架につけられたイエスキリストである、そのことをもう手と脇腹穴が開いてるんですね。釘跡があるんです。釘跡は残っております。そしてこの手と脇腹とを彼らに示された、復活の命のイエス様、怪我を癒されるイエス様がわざわざ釘跡がもう残ったまんまなんです。この釘跡、これは印です。人が十字架につけた神の御子であるという印です。あのエホバの名前、ね、先々週の手術の時の礼拝では、ね、あのヤーウェエホバ、あの神聖4文字 YHWH、ユトゥ、ヘイ、ワブ、ヘイのこの4文字、これは釘を、ね、手を見よ、釘を見よという意味でしたね。それが永遠の神の御名です。ですから永遠に、ね、手を見よ、釘を見よ、これはこの地上においてもまた天においても、ね、永遠に残るんです。ヨハネが見た幻、ね、黙示録掲示録のところで見た幻では、ほふられたと見える子羊が封印を解いていきました。イエス様はほふられた、十字架上で釘打たれてほふられたゆえに、そのほふられがすなわち勝利なんです。そのイエス様のほふられたこと、それによって勝利を得た、ね、悪はサタンに勝利し、死に勝利した。そしてやがては最後の敵である死も滅ぼされる手術で見ました。イエス様はご自身の肉体をもって罪を処罰し、また、ね、悪魔サタンを処罰されたんです。そして勝利された、勝利されたイエス様が復活されて、そしてもはやイエス様は、ね、死ぬことがないんですね。イエス様はひとたび死んだけれども、もはや死がイエス様を束縛することはないんです。イエス様は彼らの中に立って、平安があなた方にあるように、シャローム、ね、そのことを、ね、平安があるように、このシャロームの中には、ね、いろいろな意味がありました、ね、健やかであるように、安らかであるように、平和であるように、ね、また、子孫が繁栄するように、勝利者であるように、ね、経済面で祝福されるように、いろいろな意味がありました。このイエスさんがまず弟子たちのところに来て言われたこと、平安があるように、そして、ね、 手と脇腹を示されたところ、弟子たちは死を見て喜びました。ルカの福音書では、ね、もう本当に大きな驚きと、ね、あまりにも信じられない様を見て、でそれでイエス様が、ね、私をよく見なさい、ね、幽霊であるならばもう骨もなければ、ね、肉もない、でも私はそれを持ってる、でもそれでもまだあまりにも信じられなかったので、イエス様は何か食べ物ありますかって言われて、でそれでイエス様は魚、原文では魚だけではなく他にも、ね、蜜の、食べ物、蜜のパン、ね、それをイエス様に差し出したところ、イエス様はそれを食べた。もう生きておられるんですね、死んではいないんです。弟子たちは喜びました。イエス様はもう一度同じ言葉、平安があなた方にあるように、もう2回繰り返しております。もうですからもう念を押して印鑑を押してるんですね。平安あれ、あなた方にシャロームあれ、そしてその次に、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われました。クリスチャンは、ね、平安がある、ね、繁栄する、そればかりではないんです、使わされるべきなんです。この地上においてただ単にお金持ちになることが目的で人はクリスチャンになるんではありません、ね、もちろん天国に入れます。でも天国に行くために皆さんクリスチャンになったわけではありません。使わされるためです。世に、なんでこの世の中まだ、ね、完成していないのか、それは伝えられるべき命魂があるからです。皆さんを通して、皆さん一人一人が働き人になって全被造物に対し福音を述べ伝えること、ね、それが使命ですね。福音書は全部それで終わってます。福音書は必ず、ね、バプテスマのヨハネ、そこから始まります、ね、イエスの誕生から始まるところもありますけれども、でも基本、ね、マルコの福音書の一章一節にある通り、イエス・キリストの福音の始め、それはバプテスマのヨハネ、悔い改めからです。そしてまず悔い改めた人が整えられて、イエスキリストを信じる者となる、イエスキリストを信じたら、ね、救われて永遠の命をいただく。福音書はそこで終わりではないんです。さらに使わされることの命令で終わるんです。で全世界に出ていき、すべて作られた人に福音を述べ伝えなさい。それによってですから私たち人間は伝える、この役割がまだ残ってるから、この世界はまだ完成していないんです。でも完成、やがて完成が、ね、近づいております。イエス様は平安があなた方にあるように言われた後に、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。仕事が残ってるんです。皆さんには、ね、やるべきことがあるんです。そしてその仕事を皆さん成就するために、イエス様は権威と力とそして命の息吹を与えられます。息吹です、ね、22節からのところ、そしてこう言われると彼に息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい言われましたね。冒頭でお読みしましたのは、ね、皆さんご存知の創世記の、ところ、ね、神さんが息を、ね、土くれのね、に泥人形にイエス神様が息を吹きかけられたところ、その人は生き物となりました、ねまあ、正確には生ける魂となった。ですから人間のこの体、成分として組成としては、ね、土の塵です。人間土に帰ります、ね、カルシウムとかアミノ酸とかもろもろこの地球の土、その成分がこの人間にある。でもその、ね、土に過ぎない人間に神様が、ね、天の父なる神様が皆さんに息を吹きかけたから、だから皆さんは生き物になり神の似姿となっているんです。皆さんが神様の似姿、なぜ全能者の息が吹きかけられたから。けれども、ね、人は神様に、その全能者なる神様に御言葉に反した、だから、ね、その神様のありさまがなくなってしまった。でも、ね、復活の朝、イエス様は弟子たちに息を吹きかけられました。聖霊を受けなさいと言われました。でイエスキリストを信じる人は誰でも、ね、聖霊によるのでなければ イエスは主であると告白しない。ローマ書に書いてありますね。皆さんもイエスさんを信じたのであるならば、この聖霊の息が、ね、第二の息といいますか、ね、それが吹きかけられているんです。世の中には2種類の人間がいる、ね、この間言いました。アダム由来のアダムの命に生きる人間、ね、彼らも息を持っているんですけども、でもその息は、ね、やがて肉体から離れたら、ね、それは永遠ではないんですけども、でもイエス・キリストにあって新しく生まれた人、ね、その人は永遠、ね、天国に行く、その命たちです。イエス様は、ね、彼らに息を吹きかけられて聖霊を受けなさい。そして23節では、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。権威を成就したんですね。権威を授与した。あなた方に聖霊の息を吹きかける。そしてこれからこの聖霊に導かれて歩みなさい。だからこの福音書の十二弟子の有様と、この福音書の後の弟子たちの有様、使徒行で見ますと、本当にもうあのイエス様と一緒に3年半歩んだあの十二弟子のような、もうそんな、ね、もうトンチンカンでおっちょこちょい で、間違いを犯したり裏切ったり、ね、そんな弟子たちは全くもって違った有様が使徒行伝以降ありますね。聖霊の息が吹きかけられたからです。聖霊の息、ね、これによって人はイエス様を表現し、ね、イエス様の似姿として、そして行動することができる。だから、ね、この人類2種類の人間がいる。アダムに属する人とイエス様に属する人、これは全くもって違うんですね。アダムに属していく生きる人は、ね、罪の飲み食い、それをその飲み食いのうちに歩んで当然なんです。アダム由来の人間は罪を犯すことが仕事だと思って結構です、ね、ほったらかして、ぼんやりしてると自動的に人は罪を犯す、息を吸うように罪を犯すのがアダム由来の人間、ね、頑張っていいことしても、でも結局また罪に戻ってしまう。生まれ変わる必要があるんです。一度アダム由来の命は死に明け渡して、十字架の死に明け渡してイエス様にあって再び復活すること、イエス様の命が息吹かれること、イエス様の息吹が入ること、これが必要です、ね、人間もともと泥人形、主の息吹がなければ、ね、そうでした。それと同じように、ね、イエス様の息吹なしでは人間はただの罪人なんですけれども、ね、そのイエス様の息が、ね、聖霊が吹き込まれたならば、その人は、ね、神の子としてのその現れを持つようになります。罪を犯すのが億劫になっていきます、ね、いいことを自動的にいつの間にかしてしまいます。これがイエス・キリストにある新しい息吹です。さて、ここでですね、この復活の日の朝、主日集まっているところにイエスさんが現れた、イエスさんは主日に現れる、第1の日ですね、創世記でいうところの第1日、それは光を、あれ神様が光を作られた日で、安息日、それは第7の日です、全ての創造が完成して安息された日、ですから、第1の日、新創造の日、新しく創造が始まった日、その日、主日にイエス様が弟子たちのところに現れて、でも一人、いなかったんですね、イスカリオテユダはもうすでにおりません。でも生きてる弟子の中で一人いなかった、ね、デドモと呼ばれるトマスです、そのトマスはこの、ね、イエス様のその息を吹きかけられたところにはいませんでした。じゃあトマスは息吹きかけられていないのか、そうではないんですね。イエス様を信じる人、イエス様を信じる人には息が、聖霊の息があるんです。先ほども言いました、ローマ福音書で、ローマ人の手紙では誰でも聖霊によるのでなければイエスは主であると告白しない、ね、ありますね。トマスもやがて主と告白するんです、24節から見ますと、十二弟子の一人で デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。トマス、なんてひねくれてるんだろう、人の目から見ればそう思えるかもしれないんですけども、でも一人取り残されてしまったなら、ひねくれたくもなりますね。皆さんも、一人、他の弟子たち、他の生徒たちが、他の兄弟姉妹たちが恵みに預かっているのに、でも一人自分だけが、その場に、いることがない、取り残されている、何も、遊びに行ってるわけではないと思います。トマス、弟子たちの必要、そんな3日も閉じこもっていたら、当然食料も尽きたり、いろいろ必需品も尽きるでしょう。トマスは、買い出しかなんかに行っていたのかもしれません。やむにやまれぬ事情によってイエス様が、みんなが現れたところに自分一人だけ、やむにやまれぬ事情によって取り残されたとしたならば、それは、悲しい思いをして当然です。主は、その悲しい思いをしている人をもご存知です。イエス様はこの場所には、この、もうトマスが帰ってきた時には、イエス様はもうそこから離れて見えなくなっておりました。トマスがこの弟子たちの交わりに帰ってきた。弟子たちは、トマスに対して、私は主を見たと言った。でもトマスは、主を見ておりません。主の息吹を吹きかけられておりません。その、聖霊を受けなさい、主が使わす主へのその使わしの任命にも同席しておりませんでした。トマスは、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。イエスさんの手、その釘、それは、もうローマ兵によって釘打たれた。それを、私もその手の穴に指を入れてみなければ私は信じません、本当に手に穴がある人に対して、その穴に指を入れさせてください。それちょっと、穴を持っている人にとっては嫌ですけれども、でもトマスはそういうふうに言いました、自分がその場にいなかった。心ざわつき、騒ぎ、心に痛みを覚えて、そしてイエス様にそのようなことを、イエス様に、そのようなことをしなければ私は信じないとトマスは言いました。でもイエス様はご存知なんです。トマスがここで言ったこと、トマスのその心の動き、その悲しい思いをしたこと、傷んだこと、また信じられないその不信仰、あるいは主に対するその失礼をも包み込んで、イエス様は全部愛を持って包み込み知っておられたんです。26節から、8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。アメン。イエス様は現れました。8日のうち、あちらでは当日もカウントしますので、主日の8日の地はまた主日に相当します。主日に現れるんですね。イエス様はそこに現れました。トマスもいたところです。イエス様は現れて、また3度目の、シャロームですね、平安があなた方にあるように。ですから、あの場にいない人に対しても、主はいつでも、現れ、主日に現れるとき、シャロームを言ってくださるんです。この弟子たちの交わりの中、トマスもいたこの交わりに、皆さんは、当然同席しているのはですね、2000年前の出来事です。国も違いますけれども、でも、そのシャロームは、主日ごとに、イエス様の現れごとに、皆さんも受け取っているんです。 平安があなた方にあるように。そしてイエス様はトマスに言われます。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。アメン。私の手を見なさい、ね、ユルヘバブヘですね。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。アメン。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。アメン。このイエス様ね、神様というと、もう全能のお方、力強いお方、何か恐ろしいお方、そういうふうに思うかもしれません。でもトマスはイエス様、私の主、私の神と告白しました。誠の神様は憐れみ深いお方です。人の罪を知っております。弱さも知っております。神様に対する無礼働いても、でもそれをもう大きな愛で包み込んでしまう、その大きな愛をお持ちなお方、それがイエス様です。イエス様はトマスのことを知っておりました。8日前に何を発言したかもイエス様は知っておりました。その心の思いも知っておられました。イエス様はいいですよ、ね、この手の穴にあなたが指を差し入れて、それであなたが信じるならどうぞ差し入れてみなさい。ほら、脇腹も槍で疲れた跡がありますよ。この脇腹の傷跡にあなたが指を差し入れてみなさい。それで信じるならば私は喜んであなたにね、この脇も示しますし手も示しますよ。このトマスはその、ね、手、また脇腹、その生々しい痛々しい穴、傷跡、それを見て指を差し入れたでしょうか、ね、その記述はなく、トマスはただ単にイエス様に私の主、私の神と、ね、そう告白しました。イエス様は全ての人の心をご存知です、ね、一人取り残された間、ね、その中にあるトマス、彼に現れてくださり、こういう特別対応をしてくださいました、ね、この十二復活の後の、ね、弟子たち、名前が記されているの、ね、まあ、ペテロとかヨハネとか、いましたけれども、トマスもその復活の後のに、ね、名前が記されてますね、一人取り残されて信じなかった、意固地になったけれども、そのイエス様は彼に現れてトマスをこういうふうに私の主、私の神、イエス様に対してそう告白する、その幸いを得ました。イエス様は言われます。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。アメン。今私たちもイエス様は見ません、見えませんけれども、見ないで信じている人は幸いです。こうしてイエス様はトマスをもう取り扱われました。伝承によりますと、トマス、彼は、ね、その後アジア方面の方に宣教しに行ったんですね。インドに、ね、トマスの諸々の、まあ、記念する、ものがあるそうです。トマス、インドといえばもう当時の世界ではアジアの向こう側、地の果て、トマスはですから本当に地の果てにまで行って宣教したんですね。トマスのこの、ね、由来するもの、それインド方面、まあ、東の方に、ね、韓国の方にもそのトマスの、由来するものが、ある、この間講演で、聞きました。トマスはこのように、ね、もう当初はもう一人取り残された感いっぱいだったかもしれません。自分だけその復活の息吹を得ていなかった、そう思ったかもしれませんけれども、でも主の現れは、ね、今皆さん一人一人に現れてるんです。聖霊を皆さん一人一人受けてるんです。いつのタイミングで受けたか、皆さんがイエス様を私の主です、 あなたを信じます。告白した時に皆さん命を得たんです。トマスもイエス様の私の主、私の神と信仰告白をしてました。トマスもこの復活の息吹を得て、聖霊を得て、地の果てにまで行ったんです。聖霊を得て、皆さんに託されていること、それは地の果てにまで行って福音を述べ伝えること。イエス様は復活の息吹を吹きかけられた時、聖霊を受けなさい、そして使わされました。父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われました。なぜ息吹が吹きかけられるか、それ使わされるためです。皆さんも伝えるためです。イエスキリストを世に対して表現し伝えるためです。どうか皆さんもこの復活の息吹、シャラオムの息吹を得て、そして皆さんの使わされる地の果て、行く先々においてこのイエス様を伝えて、イエス様を表現し、イエス様の命を至るところ各所に振りまいていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、トマスにこのように特別に現れてくださったことを感謝します。ここには10人、復活の朝は10人の弟子たちが室内におり、その状態でイエス様が現れてくださいましたけれども、そこにいなかったトマスにもまた個人的に現れてくださり、個人的に対処してくださり、そしてその特別なトマスにしかできない聖霊における任命を与えてくださったことを感謝いたします。私たちにもそれが与えられていることを感謝します。どうか一人一人がイエス様のその息吹、吹きかけられた息吹、それぞれに対してそれぞれの使命役割を忠実に果たし、聖霊に導かれ力を得て、イエスキリストをさらに大胆に証ししていくことができますように、イエスよどうぞ助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様が私たちの主であり王であることを宣言いたします。イエス様、あなたが貫いたその信仰を私たちにも与えてください。あなたが貫いてくださったその信仰を私たち一人一人にあなたが息吹いてください。そしてイエスキリストにあって保証されているすべてのシャロムの力を持って、主よ、私たちも出立つそのすべてのところにおいて、あなたの皆を褒めたたえ、そしてあなたの皆とその御言葉の証人となることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストにあって私たちに与えられているこの福音です。この福音が今日も私たちを励まして、私たちを力強くし、地の果てに至るまでイエスキリストの皆の運びや、そして地の果てに至るまでイエスキリストの皆に忠実で、地の果てに至るまで父なる神様を喜ばす私たち一人一人の天聖一同でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日も与えられた御言葉を通して、私たち自身がよみがえりの命に生きることを教えてくださり、またよみがえりの命の中において生きるために、私たちがどのような信仰を働くべきか、それも教えてくださったことを感謝いたします。イエス様が私たちの前においておはようとシャローム、私たちに息を吹きかけるとき、私たちが本当に感謝を持って主イエスキリストにあってよみがえられたその命に預からせてください。今日も一日イエスキリストにあって、父が私たちを命で数えてくださり、聖霊が火のように風のように水のように天聖一同を輝かし、育み育て導いてくださることを感謝して、 私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。